東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
腎経の名前というのは足小陰腎熱水です。位置としては足の後ろの内側通る体における腎経の位置です。6期の属性というのは小陰、つまり2の期の小陰にあたります。2の期の小陰の期というのは6期の風、熱、小、湿、素、寒という6期の中では熱にあたります。あと5行の属性というのは水になります。ですから名前は足、小陰、腎、熱、水です。膀胱系の場合は寒水ですけども、腎系の場合は熱水です。同じ水だけど水の性質ちょっと違います。五臓の腎、臓としての割なんですけども、体の骨を司るんです。あと脳の記憶力を司ります。生殖機能を司ります。2018年の1月なんですけども、 NHK スペシャルの番組があって、その中記憶力と骨との関係の特集番組があったんですけども、現代医学の研究によりますと、記憶力を司る物質では骨で作られているというふうに解明されている話だったんですけども、東洋医学の中では腎と骨とこの記憶力も同じシステムであるということも認識しています。ですから現代医学発展すればするほど東洋医学のその謎をどんどん解明されていきます。腎の負の表裏の関係を持っている負はこれは膀胱です。で、体の五感、耳ではこれ腎のシステムです。で、全身の骨とか骨髄とかこれ腎のシステムになります。性の方は志っていうのは腎の中に宿っているんです。ですから膀胱系の腎兪の隣に脂質という壺があります。これは腎と志との関係を物語っています。方角で言うと北の方角、腎と同じカテゴリーの中に入ります。色で言うと黒です。数字で言うと16から水の数字です。季節で言うと冬です。感情で言うと恐怖、驚き、つまり腎の気では水の気ですから収縮しますので、恐怖と驚きを感じるときに体縮まってしまうということで、恐怖と驚きでは腎の気と同じになります。あと感覚で言うと聴覚、要は耳では腎のシステムですから、聴覚では腎の働きです。年取ってくると腎の気が弱くなってくると聴覚衰えていきます。耳が遠くなります。味で言うと塩辛さっていうのは腎の味です。腎の経脈の流れなんですけれども、足の小指の外側、膀胱系の子陰というツボがありますけれども、腎の経脈では足の小指の内側からスタートします。内側からスタートして足裏の上から3分の1あたりに有線というツボがありますけれども、腎経通って内くるぶし通ります。かかとの内側通って内くるぶしのところぐるっと巡って、そこからふくらはぎの内側に上がって膝裏の内側に入って、で太ももの後ろの内側通って生殖器中に入っていきます。でそこで腎と膀胱と連絡し、腎臓とか膀胱の中に入っていきます。そこから上に上がってきて肝に入って、横隔膜通って肺に入って、喉の中に入って下の根っこのところに入っていきます。一つの分岐は肺から出てきて心と連絡して、で胸に入って心房系と合流します。五行で言うと腎は水です。消化器の火の方は土です。土かつ水、土の気が水を抑制するっていう関係になっています。でもし水の方は強すぎて土がそれを抑えることができなくなってくると、イメージとしては土が少なくなって水が氾濫してしまうということになりますので、吐き気とかそういった症状になったりします。嘔吐とか吐き気とかそういった症状の場合は、必ずしも胃の問題じゃなくて胴の気をちゃんと水を抑えることができない、つまり水の方が多すぎる場合は そういった嘔吐とか症状になったりしますので、でその場合は胃を治療するではなくて腎を治療するという必要があります、ね、経脈の流れで見てみると足の裏腎経通るわけですから足裏の痛みとか内くるぶしの痛みとかアキレス腱の内側通りますのでアキレス腱の痛みとかふくらはぎの内側の後ろ通るから腎経の気が詰まったりとか経筋が詰まったりすると夜寝るときに足つるという症状になります。夜寝てるとき足つる人はこの腎経のところを触ってみると結構激痛の方が非常に多いです。この腎経正常期の中に入るから生理とか不妊とか陰謀とかそういった性症期の問題とかもこの腎経も当然関係ありますし、腎経この喉の中に入っていきます。声帯を司るんです、ね、呼吸っていう時に呼と吸っていうのはそれぞれ司る気が違うんです。呼と司る気はこの肺の機能です。吸っていうのは吸うというのはこの腎の機能です。だから深く吸えないというのはこの腎の気が弱いということを意味します。あと舌根の中に入っていきますので、舌診の時に根元のところって見るっていうのは腎の気の状態見ることができます。まあ、だいたい女性っては性症期婦人科の病気の場合はこの根っこのところで見ると分かります。妊娠している時に男か女か性別判断する時に根っこのところで見ると一発で分かります。腎の軽蔑なんですけども、膝裏の胃中のところからボコゲと軽蔑と合流して上に上がって腎の中に入って腰の中に入っていきますので、ですから腰の痛みっていうのは腎経膀胱経両方関係しているということを言えます。腰から上に上がってきて舌根の中に入っていきますので、首のところで膀胱経と合流します。腎経集中する時間帯っていうのは夕方の5時から7時の間です。夕方5時から7時の間に定期的に体なんか不調がある場合、例えばこの時になってくると疲れが非常に感じやすいとかむくみやすい、あるいは咳コンコンしたりするとか、これも全部腎経の滞りによる不調と考えた方がいいと思います。腎の気っていうのは志を司るというわけですから、腎の気が弱いでしたら志があまりないと、逆に腎の気が強いでしたら野心に燃えてるタイプの人です。小心者の場合はだいたい腎の気が弱いです。逆に非常に野心家の場合は腎の気が強いです。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。